成功に導かれるビジネス論、未来を読む力育成術。こんにちは、フューチャーメンタルセラピストの宮古明です。
ナビゲーターの北村明子です。さあ、今日も幸福絶倒の話を聞かせていただきましょうか。
幸福絶倒してるのかな、みんなね。
分かんない、ね、分かんない。私は幸福絶倒してる、この瞬間。
明子さんだけが喜んでるのかな、みんな。どうなのかな、感覚が分かんない。なんかそんなコメントも欲しいよね。
あ、いただけるといいですね。
ねえ、いつも楽しく見て、うん、あ、たまには言われるんですけどね、いつも聞いてますとか。うん、ありがたいですね。
あ、嬉しいですね。
うん、あっこさんとの掛け合いがいいとかね。
あ、本当、嬉しい。
うん、
うん、
そう、
うんうんうん、
なんかこう聞いてしまいますみたいなことも、うん、お声もいただいたりとかするので、うん、ね、まあ、どしどしそういうお声は言っていただければ僕ら喜びますので。
励みになりますね。
はい、本当に。さあ、じゃあ今日報復窃盗の話ね。
自分で言ってる。
多分これアコさんには関係ない話かなと思うんだけど、
はい、
サザエさん症候群ってあるじゃないですか。
ああ、あの日曜の夕方になる心理状態。
そう。夕方になってサザエさんが始まると、明日会社だ、みたいなね。
うん、はいはい。うん、
もう僕らも、ある意味フリーとか自営でやってる場合って、もうそんなことはそこまではないですよね。あれやっぱり、お勤めの方とかの方が多いのかなと思ってて。
だって土日の感覚私たちないもんね。
ないですからね。
うん。
そう、3連休って3連休になって気がつくぐらいですからね。
そう。みたいな。
そう、うん。そう。でね、で、僕なぜそのサザエさん症候群が起こるのだろうと思うと、
はい。
多分メンタルが、こう安定してないんだろうなと思ってて。
うん。
で、そのメンタルが安定してないってどういうことなのかというと、こう生活のリズムが変わるからそうなるんだろうなと思ってるんですよ。
はい、はい。
これはもうあくまでも僕の持論でデータも何もないんですけども。例えば、だから、ああ、今日休みだ。まあ、土日が休みだとするならば、じゃあ土曜日が休みだっつって、なんか夕方まで寝てて、
うん、
で、ごそごそ起き出して、うん、で、またずっと日曜日の、朝方まで起きとって、また寝て、みたいな。で、夕方来ると、そりゃ、でも次の日辛いよねって話ですよね。
うん。
で、やっぱりね、僕、うまくいく人っていうのは、ある意味そういったリズムを、自分の中で取りながら、うまく取れてらっしゃる方が、メンタルも安定しながら、仕事もやってらっしゃるのかな、というふうに思っててですね。
うん、うん、はい。
うん。そんなことないですか？
いや、実はですね、
はい。
これ、メンタルヘルスの講座を受けたときに、
はい。
まさしくそういうのをちょっと学んだことがあってね。
ほら、本当ですか？そんなこと言ってるんだ。メンタルヘルスの方も。
あ、私が受けたのはね、もうかなりもう10年以上前だから。
はい。
なんですけど、まあまあでもね、きっと10年後どうなの変わってないと思うので、う
ん、まあ、まあそんな変わらないと思いますけどね。
うん。大筋で宮古さんのおっしゃることってその通りで。
はいはい。
うん。やっぱり、私が学んだことね、ちょっと、うん、すごいざっくり、
はいはいはい。
話すると、はい。サザエさん症候群って、ほら、メンタルってさ、脳の変化、うん、
はい。
脳の変化によってやっぱ起こるんだって。うん、
はい、はい。
で、まあ月金でびっちり働くじゃないですか。
はい。
で、まあ大変なことありますよね。
はい。はい。
で、土日、ふーって解放される。
はい、はい、はい。
そうすると脳が変わるんですよね。ふーって解放か、みたいな。
うん、わかる。うん。
で、月曜の、日曜の夕方になって、ああ、また月から大変な仕事が始まるんだって思うと、
うんうん、
それが脳に負担なんだって。
はいはいはい、はい。
また、月曜になると脳が変化するから。
なるほど。
そう。だから、私が聞いた時にはね、土日も、うん、なるべくその、なんていうの？平日のリズムから、変わりすぎないような生活。例えば、日曜の朝は、まあ、早めに起きるとか。
うん。
した方がいいって聞いて、なるほどなって思ったんですよね。
その通りなんですよ。
ね。
だから、そう。 で、僕もある意味、その、うまくいく人っていうのは、その、自分の生活のルーティンっていうのを持っててね。で、やってらっしゃる方も多いのではなかろうかなというふうに思ってて。もうこれはやるっていうことで決めてて。まあ、例えばじゃあ、まあ僕がうまくいってるかどうかちょっと別にしておいて、僕のルーティンを言いますと、僕
はい。
に朝からもう20個、30個ぐらいあるんですよね。細かいことから合わせれば。
ねえ、多い。
そう。で、まず僕朝3時に起きます。もうこれ
そう
が、
ですね。
そう、ルーティンです。ただまあその前から言うならもう夜の8時ぐらいには寝てます。
そう
これ
だ、
も
そう
ルー
だ。
ティンというかルーティンです。もうこれは365日変わりません。
ああ、素晴らしい。
で、まあ、どうしてもほら、8時過ぎることとかあったりするじゃないですか。まあ、その場合はちょっとずらしますけど、どうしてもきついんでね、次の日が。あまりにも寝不足だと。だけど基本、お盆も正月も3連休も、ゴールデンウィークも、朝3時に起きるっていうのは変わらない。これ変わらないルーティンなんですよ。で、起きてすぐ、まあ、寝前っていうのをやってですね、10分ぐらい。まあ、これ言う、説明するとまた長くなる。またどっか別の機会でやろうと思うんですけど、
寝て前寝る前
寝前っ
ね。
ていう、寝前ね。そう。ね、やって、で、起きて、一杯の水を飲んで、とか、で、神仏整えて、トイレ掃除やって、とか、歯磨いて、とか、もうなんか、そんなルーティーンがもうずっと2、3時はあるんですよ。で、まあ、メルマガ書いて、ラジオ撮って、それをいろいろアップして、みたいなことも、これもルーティーンの一つじゃないですか。で、そこは終わって走りに行く。でも、これも、まあでもルーティーンなんですよね。で、そうやってやっていると、美穂なんでいつもなんか楽しそうですねってよく言われるわけですよ。なんでそんな朝からテンション高いんですかとか。まあ僕は歴代の彼女さんにも本当にそう言われ続けてます。もうなんで朝からそんなうざいのみたいなさ、テンション高すぎて。
これは面白い。
ねえ、いやもうそれは高いよね。高いというか普通なんだよ、僕にしてみれば。
ああ、そうでしょうね。
そうです、そうです、そうです。でももうなんか、やったっていうこの、自分のね、満たされ感。を、その、ルーティンなんだけど、やったという満たされ感が自分のメンタルを安定させるし、なおかつリズムも崩れないから、多分、こう、いつでもこう、前向きになれるというんですかね。ことってあるんじゃないのかなって、これも自己分析なんですけどね。そう。で、イチロー選手さえも、もう今選手ではないのか。イチローさんでさえも、イチローさんはやっぱりルーティーン大事にしてて、こう、ね、試合に行く前はこっちの靴から履いて、とか、この道を通ってとか、で、まあ朝カレーを食べるとか、まああれは本当かどうかよく事実ではないらしいんですけど、まあ流行りましたよね、朝カレー。イチ
あっ
ロー
た
も
あっ
やってる
た、
朝カレー。
CM。野球選手ってそういうところをすごい大事にするって、験を担ぐっていう意味でね。
で、ジンクスを、すごく大事にしますよね。これ、アスリートは多分そうなのかもしれないですけども。
そうです
ね。
ね。
そう。だからこれね、アスリートだけじゃなくて、僕はビジネスやってる人も、結構そういうことを大事にしていくと、すごくこう、リズム整っていくし、メンタルは安定してくるし、もういいとこだらけなんですよ。だからこれをね、ぎっこんばっこんのリズムでやるから、すべてが整っていかないのじゃないのかなっていうのはね、そう思ってるんです。
私もそう思う。結
そう。
構、経営者さんで、本当活躍されてる方って、朝はジムに行くとかね、そういうのありますね。早起きしてとか、朝メールチェックを一番にやってとか、そういうの聞きますよね。
そうなんですよ。だから、自分なりのルーティーンを持てばいい。別に、それ決められたルーティーンじゃなくてね、自分なりのルーティーンを何かこう、自分の中で持っておくと、リズムってすごく整っていくし、いいんじゃないのかなって思うし、まあ、周りを見ても結構その、ぐちゃぐちゃなことをやってる人はうまくいってないもんね、やっぱり。
そうね、そう思う、そう思う。
なんかね、きっちりされてる。結構。自分の生活において。 そう。
ですよね。
でもやっぱりそれってすごい大事で、まあ、結局それも自分を律することにもなるじゃないですか。
そうですね。
はい。
自分の、まあ、いわゆるルール、規則によって、
はい。動
生
い
活
てい
するっ
くって
ことは、きっちりしない いとで
う
きない
の
もんね。
ができないんですよ。そう。だからでもそれって結局どういうことなのかというと、まあビジネスにおいても、それを自分で律して、淡々とやっていくことができるっていう方だと僕は思うから、だからうまくいくんだろうなって思うんですね。行き当たりばったりとかじゃなくて。
単純にその継続されていくわけだから、継続は力なりで、
もうおっ
時
し
間に
ゃ
な
る
っ
通
てい
り
くっ
で
てことですよね。
す。その通りです。
ね、ぎっこんばったんのね、ぐっちゃぐちゃな、こ うだったら、継続も何も積み重ならないですもんね。
だから僕朝からね、自分なりのこう、ルーティンをね、いろいろ見つけていって、で、そこに付け足し、減らしたりっていうこともしていって全然いいと思うんですよね。で、何よりも、これやったらね、まあ、自己肯定感っていうんですかね、結構満たされるんですよね。もう朝、
ああ、わ
こ
か
ん
り
だ
ま
け自
す。
分やってるから、って振り返ってみると。俺やってんじゃんってなるから、割かしその辺をね、メンタル保てる部分っていうのはあるんじゃないかなと思います。
ねえ、本当ですよね。
ね。
なんかそう考えると、規則正しい生活をしましょうって子供の時から言われてるけど、もうね、私思うの、大事なことってすべて幼稚園とか小学校で、ね、学んでって思った。
もう道徳ですよね。道徳の授業で、本当に。そう。ね。今もうないらしいですね。道徳の授業ってね。
ないよ。
ないって、もう何十年前ぐらいからないはず。だからなんかおかしくなってきてんじゃない？
なんかさ、なんだっけ、他の呼び方、例えばなんか生活みたいな、なんかそんな授業に名 前がさ、あっ
なった
とかじゃないのかな。
て
わ
るの
かん
か
ないけど。
な？いや、わかんないんだけど、でも道徳みたいなこう、ね、朝早寝早起きをしましょうとか、いうことっていうのは、でもあんまり言われてないのことなのかもね。
ああ、でもこれ私の本にも一度書いたんだけど、道徳の授業あったでしょ？私たちの時代って。
あ
だ
り
け
ま
ど、
した。
結局、ちゃんと道徳を教えることが先生はできないと思うのね。だって、すごい深いじゃん、道徳って実は。実はね。
概
ね。
要。
で、学校生活の中で文化祭の練習になったりとか、運動会の練習とかに切り替わっちゃって、道徳の時間が結構潰されてたんですよね。だから、なんか、ちゃんと道徳を学ばないまま大人になってる私たちって感じ。
いやいや、本当に。だって、先生が教える道徳の、あれが、カリキュラムもなかったんですよね。確か大学とかも。
そう
国
なん
語と
だ。
かはあるけど、道徳っていう学科はないはずですもの。だから、無理もない話ですよね、それは。教
なる
えろっ
ほど
て言っても。
ね。もうさ、せいぜいさ、私の記憶では、教科書読んで、ああ、こういうことが大事ですよね。以上で終わってた気がする。
だからみんなこれを守りましょうね、みたいな、ことが多かったけど、じ
多
ゃあ、
かった、多
先生
かっ
が守
た。
れてたのかって言うと守れてなかった部分もあったと
ね
は思うけどね、昔は
え。
ね。まあだから、やっぱ根幹にあるのってそういうところで、本当に大事なことっていうのはシンプルで、まあ、簡単といえば簡単なんだけど、簡単がやっぱり一番難しいのかもし
そ
れないね。
う。いや、本当にその通りですね。
でも、だから難しいことをいきなりやろうとするんじゃなくて、まず簡単な、自分ができることのところからシンプルなことを淡々と積み重ねていくっていうことが、宇宙の流れに乗るっていうことにもつながるのかなというふうには思っております。
規則正しい生活
は
しま
い。
しょう。もうしてる
やっ
ね、
てくだ
宮子
さ
さん
い。
はね。
僕はやってるからあれなんだけど。まあまあ、今日はそんなお話でございました。
はい、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。宮古明はビジネス相談のセッションをいつでも受け付けております。ご希望の方はひらがなで宮古明で検索してください。問い合わせフォームからいろいろ書いてください。お待ちしております。